2024年11月15日金曜日、時刻は午前8時21分を過ぎたところです。さて、数学する人生ですね。六根症状、六根というのは目と耳と鼻と舌、口の中の舌ですね。で、体、身で、そこに加えて意識の意のこの6つであるということでした。で、前回の最後のところは、釈尊は人の六根には無明が混じっていることを言ったのである。無明も根本的な煩悩ということですね。その程度は人によって様々である。六根症状とよく言うが、この無明が取れることであると。六根がきれいに浄化されるっていうのは、その無明が取れることであるというふうにあって、で続けてこうなってますね。これなかなか大事なところなんですけれども、ちょっときれいがいいところというのはそんなに長くないので、こうなっております。前に山がある。目を閉じれば見えなくなる。これが大自然の否定的な反面であって、片方ですね、反面、これが大自然の否定的な反面であって、西洋の物質観はこの反面を説明するには便利である。もう一度最初から。前に山がある。目を閉じれば見えなくなる。これが大自然の否定的な反面であって、西洋の物質観はこの反面を説明するには便利である。また実際よく説明している。どうすれば見えなくなるかということについては、医学は詳しく教えている。この身体はよく故障を起こすから、これを治すことも必要なのであって、こういった否定的反面もよく研究しておかなければならないのである。しかし、目を開いてください。今は夜ですが、昼だと想像してください。前の山が見えるでしょう。この見えるという簡単な言葉の内容は実に複雑微妙でしょう。まず、いろいろな色が見える。これは感覚である。この感覚の内容がすでに人によってだいぶ違うらしい。画家は一般に常人より優れた色彩感覚を持っているらしい。また眼根、目の根っこ、眼根の無明を取れば、無明がだんだん薄くなっていくにつれて、色彩はだんだん鮮やかになっていくのである。例えば、芦屋の光明主義聖堂へ行って5日間別通知念仏、別時ということですね、5日間別時念仏かっこ泊まり込みの精神統一の修行かっこ閉じるをすると、誰でも3日目には庭の木々の彩りや輝きが平素とは全く違ってくることに気づくのである。もう一度。例えば、芦屋の光明主義聖堂へ行って5日間別時念仏をすると、誰でも3日目には庭の木々の彩りや輝きが平素とは全く違ってくることに気づくのである。 色の調和となると差は一層大きい。これはその人の生活の仕方によって非常に変わるようである。すなわち色の調和が分かるというその分かり方にはその人の人柄が関係するのである。と一旦ここまでにしましょうかね。最後のところ、色の調和となると差は一層大きい。これはその人の生活の仕方によって非常に変わるようである。すなわち色の調和は分かるというその分かり方にはその人の人柄が関係するのである、ということですね。人柄で、その手前の生活の仕方、これは分かりますね。で、まあ、五感、視覚なんかもそうですけれども、何かに集中してると、まあ、視覚が取られてると今度聴覚がね、何かこうどこかで何か誰かが声かけてるのに気がつかないとか、あ、ですから単に見て聞いてということではなくって、あ、そういったが録音の意識の根っこの、これがやっぱり全体を司ってるというかですから見えてんのに、見てるのに見えてないということもありますもんね。これ今こう喋りながら、いや、これアフォーダンスのことでもあるなと。アフォーダンスという概念があるんですよね。まあ、世の中には可能性が満ちているとそれをどう自分が見つけるか、それがそのライフだという、気づく、見つけるというよりも気づくということでしょうね。それがライフだというふうなことを言ってる人がいますけれども、うん、なんか本当にすごく大事なところを本当、まあ、お書き用紙は教えてくれますね。まあ、まだまだ続きますから、読むほどにその度合いが高まってくると思いますが、といったところで時刻が8時28分になるところです。以上です。